新平家物語連続講義第80回石舟の巻車争い九条金実日記吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は病の後に清盛が出家をして上界と名乗るようになった場面をお送りしました。清盛の病を経て帰って勢いを増す平家ですが、それを象徴する一つの事件が花王2年7月の車争いの事件です。7月3日、発祥寺でホッケ発行の行事が行われていました。松戸の摂政藤原元房はその帰り道、一旦代理へと参内して残務を片付けてから帰宅することにして、大井帝の通りを代理に向かって車を走らせていました。すると彼方の猪熊の辻から女車が友の者に守られてやってきました。女車というのは男性のものよりも少し小さめの牛車です。当時の礼儀では摂政関白の車に出会った時には車の牛を長江から解いて立礼することになっていました。ところが向こうからやってくる車にはそのような礼を取るそぶりが見えません。道の真ん中を通り、車同士が鼻を突き合わせるほどの状況です。摂政元房の随人たちは、その女車に向かって道を避けるように手を振り、大声で怒鳴りつけるまでになりましたが、その女車は止まろうとはしません。それでは本文を見ていきます。
止まれ！やい！止まらぬか！
元房の随人はいきなり女車の牛飼いを張り倒した。そしてその手から牛の手綱をひったくって、
この無法者めが
と力任せに道端の方へ女車を引っ張り寄せたのである。
おのれ、主人の車に手をかけたな。
こう息巻いたのは女車についていた蔵式やわらべたちであった。後ろにいた者までわっと一斉に前へ出てきた。そして喧嘩越しに、
よくも我が主人の車を恥ずかしめたな。やい、何の意思かよ
と吠えたけった。元房の家来たちも負けずに言い返した。
黙れ、都の人間ならこれなん松殿の三車に増しますおば、世も知らぬはずはあるまい。それと知って無礼を働いたか、それとも都の辻も無案内な田舎者か。いずれにせよ理不尽であろうぞ。避けろ避けろ、下がりおれゲスども。
やや、田舎者と抜かしたな。
途上の礼もわきまえぬは犬か猫だ。田舎者と言っても言いたりぬわ。
犬猫とはいよいよ聞き捨てならん。それ、青くげの取り巻きどもを懲らしめてやれ。
さては、恋に争いを仕掛ける気よの。
喧嘩はそっちから売ったのだ。売られた喧嘩ならこう買ってやれ。
突然、四五人の侍が元房の追陣へ飛びかかってきた。
あ、何をするか。
烏帽子と烏帽子を奪い合い、鼻や耳をつかみ合い、あるいは四つになって取っ組み合うやら、たちまち格闘が始まった。元より他の同勢も見てはいない。
おう、やりおったな。
やれやれ、打ちのめせ。
くそ、六腹者だな。
何をキリキリすめ。
どよめきが上がる。わらじや牛の糞が飛ぶ。バラバラっと相互の車へ棒切れや小石が投げられ、もうもうと黄色い砂塵が舞い上がり、あなたこなたで大乱闘が演じ出された。 さて、思いがけず勃発した大乱闘事件です。この事件の女車に乗っていたのは、清盛の孫である平の助盛でした。この時はまだ10歳の子供です。いつも習いに行っている笛の稽古の帰り道、この乱闘事件が起こってしまいました。この乱闘では、人数の多い摂政元房側が圧倒的に有利でした。助盛の友人たちは散々な目に遭わされました。助盛の友頭であった瀬能の四郎義兼はこの件について助盛の父である平の重盛に訴えます。重盛は翌々日5日の三大寺におびただしい数の武者を引き連れて、摂政に会ったら物申そうという態度でいました。その日元房は参内していませんでしたが、その重盛の様子を耳にして恐れおののきます。そして10月21日、天皇の元服のために 元房は参大しました。元房の弟である九条金真の日記にはこの日の出来事が記されていました。そこには摂政は参大なさらない、途中で帰らねばならないことが起こったという報告を受けた旨が記されています。一体元房の身に何があったのでしょうか。それでは再び本文を見ていきます。
さては先日の意思か
と、ぎょっとしたのは一人金真だけではなかったらしい。宮中でも返事のため急にその日の議場を取りやめたほどだった。会議は他日に延期され、諸教はなすことも知らず、
摂政の恩義に万一がなければよいが
と人ごとならず恐々としていた。金真は人々の退出に続いて車を急がせ、巷の風説を聞き正していくうちに、兄の身にはつつがないことがようやく分かった。しかし事件は奇怪であった。白昼の出来事なので目に見ていた町の人々も少なくはない。それらの目撃者の話を総合してみるとこうであった。ちょうど摂政元房の車が大井帝堀川のあたりまで来かかると、付近の木陰や物陰に佇んでいたたくさんな武者がわーっと声を合わせて不意に車へ向かって襲ってきた。トネリや雑式などは前例もあるので、それと見るや来たぞとばかり我がちに逃げ散ってしまう。残ったのは先駆けの侍6騎とわずかな随人車沿いなどの十数名に過ぎない。一方の福勢はといえば200人以上にも思われた。たちまち包囲されて先駆けの6騎は馬から引きずり下ろされ袋叩きにされた挙句、なんとその一人一人を手ごめにして紙の元取りを皆切っては捨て切っては捨てるという乱暴さ。他の随人やトネリたちでも逃げ遅れたのはことごとく捕まって尻を叩かれ足の下に踏みつけられ、同じような侮辱にあったというのである。
あな痛まし、身は節禄の家に生まれ、任を摂政の重きに受けながら路上に置いてかかる恥ずかしめに会いたもうとは。
金真は眼底に比類をたぎらせた。彼はこの時22だった。公家とて若い血は持っている。金真が関白月の輪殿と言われた晩年までの平家嫌いと平家打倒の誓いは実にこの日からであったと言ってよい。すぐ兄を見舞うべく元房が隠れ込んだ官員の邸へ車をやった。そこには先に来ていた藤原の助長が一人いたきりであった。けれど元房は大きな衝撃と悲嘆にくるまれていたせいだろう。面目ないとのみ取り継がせて、助長にも金真にもついに顔を見せなかった。金真は虚しく家に帰ったが、思いは兄と一つであったろう。その夜、日記の終わりに彼は交通端を書き留めた。ただただかかる五辱の世に生まれたるを恨むのみ。悲しいかな、悲しいかな。 さて、新平家物語では、摂政元房と平の助盛の間に起こった車争いの報復が、助盛の父である重盛の指示によって行われたという立場をとっています。どうやら歴史的事実としてはこれが正しいようですが、実は古典の平家物語、巻一、天下乗り合いでは、この報復は祖父である清盛によってなされたことになっています。清盛は重盛におっしゃられることもなく、片田舎の武者たちで武骨で清盛の命令以外に恐ろしいものはないと思う者たちを都合60人余り呼び寄せてこのように言います。清盛のセリフを引用します。来たる21日、首相御元服の御定めのために天下御出あるべかんなり、伊豆国にても待ち受け立て祭り、全区水井人どもが元取り切って助盛が恥すすげ。その上で古典平家物語ではこの事件こそが平家の悪行の始めであるとも述べられていますが、新平家物語の作者である吉川英治は当時の公家の日記などを参照した上で事実を検証して古典とは違った解釈を提示したというわけです。本日の授業はここまでになります。